ものは右
か。荒牧亮のちょっとそこまで元旦スペシャル。新年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、じゃん、じゃらららららら、じゃん、じゃらららららら、しょーいるよというわけで令和2年2020年でございます。皆様明けましておめでとうございます。私からの年賀状申し込みいただいた方は届いたでしょうか。昨年2019年は大変皆様に、大きく大きく成長させて、いただきました。もう本当にいろんなことがあって、途中本当にくじけそうになったこともありましたが、無事にこうやってポッドキャストもなんだかんだ続けさせていただいて、途中ちょっとダメダメな時もありましたけれども、なんとか見捨てられずにこうやって配信をさせていただいております。ありがとうございます。改めて今年もよろしくお願い申し上げます。じゃん、チャラララララララ。これ楽譜欲しいな。これギターでできないねもっとギター練習します単音弾きが弾けるように。そう、今年、2020年もさらに私は、成長していきたいと思っておりまして、当然、演奏面、まあ、音楽人としていろんなもののクオリティを上げていくのは当然ながらも、今まで挑戦しなかったことに挑戦してみようということで、単音弾きをねできるようになればもうちょっと曲の幅も広がるのかなと。皆様ギターをねやってない方はいまいちピンとこないかもしれないんですけども、私の演奏はですね、ストロークっていうんですか、コード弾きが大変多くてですね、単音弾きがないんですね。アルペジオっていう一個一音一音ずつこう弾くものっていうのが大変少なくてですね、まあ、そこら辺をまあもうちょっとずつ改善していけたらいいなと思っておりまして、改善じゃないですね、もっとなんか単音弾きができるようになったらもうちょっと面白いことができるんじゃないかなと思ったりしています。今後の荒牧にもどうぞご期待ください。そして今私は名古屋での、2019年のラストライブを終えまして、中央道経由で仙台に向かっている道中でございまして、まあ、これが前半後半っていう風に分かれるのかちょっと分からないんですけれども、今はですね岐阜県の多治見市を抜け、瑞浪市を国道19号をひた走っておるわけですね。ちょっとね私も忘れがちに、テレビ見ないとやっぱり、ね、年末感っていうのは毎年思うんですけど全く出ないんですね。なのでまあ、個人的には全然年末の感覚がないんですけれども、今電光掲示板に、立東大阪16キロ60分っていうのを見て、あ、帰省ラッシュじゃんってちょっと思いました。そういえば今日は日曜日ですかね、昨日だったのかな、帰省ラッシュがすごい激しかったのは。なので今走っている国道19号もですね結構スイスイです。うん、でも目の前にいる番号はナンバーは名古屋と岐阜だけなので、まあ、地元の人がここら辺は多いのかなっていう感じですけれども、そこに私の世田谷ナンバーがいるんですけどね お前何やってんねんいう話ですけれども、約ね660キロぐらいあるっていうので、まあ高速使っちゃえばね、あっという間に、あっという間ではないけれども、ついてしまうところをちょっとやっぱり新しい道を開拓したいっていうのもあるし、なんでしょうね、景色、新しい景色見たいって言っても、もう真っ暗なんで何も見えないんですけど、まあある程度下道で行って、で途中中央道乗ってまた降りてみたいな、 Google マップがね面白い道順を示してくれたので、ちょっとそれで行ってみようかな、それに近い感じで行ってみようかなと思っているわけなんですけれども、これはでも推奨にしといた方がいいのかな、ナビは。ナビはね、今距離、なんかいくつか種類あるんですよね、ナビってね。推奨、それから一般道のみ。推奨はね、それが一番早いと思われますよっていうのを指してますね。で、一般道しか使いませんよっていうやつ、それからあとこのルートだと一番距離が短いですよっていう距離ってやつと、あと高速使いまくりますよっていうルートと、あとなんだっけ、もう一個あったっけ気がしたけど、まあそんなのがあるんですよ。で、だいたい推奨で、まあ選んで推奨される道で行くと本当に渋滞回避してくれたりするので、結構便利だったりするんですよね。で、ただそれでやっちゃうと高速ギャンと乗って終わりなので、ちょっとつまんないなと思って、で国道19号がどうやらこう長野方面に伸びているというのを見たので、じゃあちょっと下道で行ってみようかなというところですかね。友達の実家が確かエナで、岐阜のエナで、なんか日本一の田舎の景色みたいなスポットがあるんですよね、確か。そこの景色ね、今でも忘れられないんですけど、先日も白川郷行ってきて、そこもね、やっぱりすごい素敵なところではあったんですけど、やっぱ白川郷のかやぶき？かやぶき屋根でしたっけ？わらぶき？かやぶき？キャラぶき？かやぶき？ひどい。三角形の屋根のお家ばかりではないので、結構もう普通にそこで生活されている方たちもいる状態の街並みを見る景色なんですけど、そのエナーの景色はね、多分5月ぐらいがちょうどいい、5、6月がいいのかな。田んぼ、ほとんど田んぼなんですけど、ちょっとした盆地になっているのかな。田んぼの中にポツポツとお家があって、本当にね、本当に素敵な風景ですよ。日本でしかそういうのってこれは見られない景色なんじゃないかなと思う景色がそこにあってですね、また行きたいなって思ってるんですよね。エナまで20キロって書いてある。でも今行っても真っ暗だけどいつも思うんですけど、時間に本当に余裕があったら、絶対に昼間、時間とお金に余裕があったら、絶対に昼間移動の方が楽しいんですよ。私がどうして夜中、まあ、暗くなってから移動するのかっていうと、高速を使うのでどうしても、まあ ETC 割をね、3割引きだろうが割引なんで、ちょっと安くしたいという魂胆なんですよね。できれば、まあだから、でもその分ストップ&ゴーをするので、ガソリンはもしかしたら一般道よりも高速の方が低いんじゃないかななんて思ったりもしますね。あ、そうそう、それで車もね、あと2年ぐらいでまた車検が来るじゃないですか。私9月が車検なんですけど、で今20万キロちょっとなんですよね、今走ってるやつが。中古で2万の状態で走ったのかな、走り始めたんですけど、今20万キロ行っておりまして、でまあこういうこう活動を同じように毎年するかはわからないですけど、年間5万キロぐらい約走っているという前提でいくと、次の 車検の時は30万キロなんですよね。で、ちょっとあれ今年だっけ去年だっけ今年だっけ、ちょっと待って、2010、違うわ、あれ、エアコンのコンプレッサー壊れたのは2018年だっけ、あれ忘れちゃった。そんなことも忘れちゃうのか私は。ひどいな。今年の夏だっけ、あ、やべえやべえってなったの。あ、今年って2019年ね。忘れちゃったな。まあ、とにかく一回変な音がするとエンジンで。で、どうやら、そのエアコン、まあ、中のエンジンの方で使っている、目に、その、なんだっけ、エンジンルーム開けても見えないところにある、エアコンのコンプレッサーとかと繋がってる中の一個の、なんとかかんってやつとかってやつが、ベアリングっていうのがあって、そのベアリングがなんとか、まあ、難しい話は、まあ、一応私の頭の中理解してるからいいとして、そのなんか、部品が壊れちゃったんですよね。で、それで、ツアー先で壊れちゃったもんだから、しかもお盆の時だったから、これはやばいと。部品も取り寄せられないと。で、泣きついたと先に、米子で救世主が現れて、無事に、レッカーとかにお世話にならずに、済んだと。いう奇跡な出来事がありました。もう本当にあとちょっとで壊れちゃいますね、動かなくなっちゃいますねっていう状態にまでなってたので、本当に助かったんですけど、そこの直してくれた、自動車整備工場の方にですね、ハイブリッド車を考えてるんですっていう話をしまして、で、長距離乗るのも分かってるし、荷物を積むのは分かってると。で、いろいろ車を探して調べてくれたんですけれども、そしたらやっぱりもうあとちょっとね、乗っていいと思いますよって言われたので、まあアイドリングをなるべくせずに、最近はね、こう、方向指示器はお早めに、なるべくアイドリングをせずに、電源があるカフェとかも、増えましたんで、そういうところにね、立ち寄ったり、あと暖を取ったりするのはちょっとしょうがないですけどね、なるべくこうガソリンを使わないように、運転もね、なるべく気をつけていこうかなと。そんで、お金に余裕があってたら、まあ、ないんでしばらくちょっとお預けですけど、ハイブリッド車の方がやっぱいいけど、まあでも今のトヨタのシエンタは、まあ、エンジン的には優秀なので、もうちょっと乗れますよと。だから30万キロ行った時にまた考えて、今同じシエンタのガソリン車だとね、5、60万円ぐらいで、なんか、買えるらしいんですよね。で、ハイブリッド車だと、どうやら、アクアっていう、トヨタ車のね、エンジンを積んでるらしいんですけど、アクアのエンジンを使ったシエンタ車、まぁ、ちょっと、まぁ、このなんか、詳しい話は、置いといて。話長くなっちゃうから置いといて、そのハイブリッド車だと150万ぐらいらしいんですよね。なので、まあ本当にもうちょっと今乗ってるシエンタに乗って、まあ、部品を交換しつつ乗ってエンジンの調子が良さそうであればもうちょっと乗れるんじゃないかみたいなことも言われたので、まあ同じものを長く乗るのが一番エコなのかな。ハイブリッド車にすれば確かにそのガソリンは消費はしないけれども、まあ実際自分の 活動とかを考えるとね、ハイブリッドの方がいいのかな。結局街中も通るしなって思ってたんですけど、やっぱ150、60万とかってなってくると、ちょっとやっぱ大変なので、もうしばらくはちょっと待とうかなという感じですね。まあこれからも車のね、こういう話とかしつつ車での旅は続けると思いますので、しばらくというか一生続けちゃうかもしれないので、一生続けたらでも旦那さんきっと現れないですね。そこの葛藤もありますけども、全部 OK って言ってくれる人が現れるまで、まあもうちょっと、春日のここ空いてますよじゃないけど、荒巻のここ空いてますよ的に待ってみようかなと思います。もう絶対自分からは告白しに行くのやめるんだと思ってるのでねえ、いい出会いがあるといいなと思ったりもするんですけれども、まあ結婚が全てじゃないとはいえ、キキキリンのようなあの結婚の形も本当に素敵だななんて思っちゃったりもして、やっぱ最後までね一緒にその見取りますよっていう約束ができるのって素敵だ。まあもうずっとそれが続くかどうかは置いといてだけど、まあその結婚するってなった時の約束って私からしたらやっぱり結構な覚悟なのかな、もしくはノリなのかな、わかんないけど、一回ぐらいやっぱ経験しないといけないなと。まあ欲を言えばね、出産もしたいところではありますが、で何の話をしてるんでしょうね。まあね、ちょっともう高齢出産になってくる年でもあるので、子供が大好きなんでね、自分の子供もしくは養子に迎えるとかね、できたらいいなとは思いますよね。でもそうするとやっぱり音楽と天秤にかけることになっちゃうから、そういうのも嫌だなと思ったりね、まあ心中複雑なんですわ。はい、というわけで、2020年も引き続きいろいろ考えていきながら、音楽のこともいっぱい考えて、そしていろいろ実行に移していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。そんなわけで、ここで一曲聴いていただきましょうね。まあ元旦スペシャルとはいえ通常運転なのでやっぱ景気よくいきましょう。今年はもう15周年イヤーということで、いろいろ新しいことをやっていこうと思っておりますので、まあ新しいことを常々なんか企画してね、やっていくのが荒巻の音楽人生かなと思うので、まあ今年はちょっとソウルフルにこだわって、ツアーにも出て、ちょっとずつだけど、全国各地に行けたらいいなと思っています。オリンピックもあるしね、どういう風になっていくんでしょうね、楽しみですね。では、聞いていただきましょう。ソウルフルの1曲目です。アウェイクニング。 again. Oh, 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 oh. だってエナのテクノパークだって、わー明るかったらな、絶対寄ってた。まあスケートはしないけど、足首やばいしし
ないけど、
楽しそうじゃない。でもなんか見るところ今街灯ほとんどないので、遊べる場所ってどこなんだろう。ちょっと行ったところにあるんだな、きっとな。おい、方向指示器を早めに。何でしたっけ。まあ今日はね、ほんと元旦当日ですからね、皆さん何をして過ごしてるんでしょうね。1日、まあ私の場合カウントダウンに出向いてたりすると、完全に1日はですね、寝て過ごしてます。なんかそんな記憶しかないな。で、田舎、お父さんのね、実家が群馬県高崎なんですけど、で、私の本籍も高崎なんですけど、まあ、高崎に行くと、だいたい1月2日になると、駅伝を見させられるんですよ。駅伝見させられて、で、二日は、なんか中華をなんか親戚一同で食べるのかな。なんかみんなでご飯行って、まあ、おばあちゃんがね、健在だった時は、白寿のお祝い、いつやったかな。かなんかもやったかな。あと、で、3日になると、駅伝の往路を見るわけですよ。あ、袋か。袋を見るわけですよ。まあ、退屈でしたね。で、4日目になって、何し始めるのかな？そろそろ動くかみたいな感じだったかな。まあ、今年は1月4日に、伊勢崎町の、横浜の方でね、ライブが決まっているので、年始のスタートは早いですけれども、その後しばらく、ライブがなくって、ラジオが名古屋で決まってて、大阪でラジ、ライブ、13日に荒牧の研究室みたいな感じなんで、あ、あとラジオの収録が、就活応援ラジオがね、あったりしますね。そんなところかな。できれば、この私は今年は、まあ、2、3はもう、ぐだぐだするって決めてるんで、あ、決めてるって言っても、多分クラウドファンディング系のことをちょっと詰めれたらいいなって思ったりしてるんですけど、4日のライブが終わってから、私の部屋の大掃除を、大掃除をしたい。断捨離まではできないにしても、ちょっと物を減らして、読まなくなった漫画とかをブックオフに持ってったりして、いらなくなった服をブックオフに持ってったりして。 とにかく物を減らして部屋を改造したい。やっぱ模様替えしたい。模様替えしたいんですけどね、やっぱ物多いな。音楽スペースをね改善したいんですよね。どうにかなんないかな。ピアノの向きとかを変えられたら最高なんだけどな。でもな、一人でやるには超大変で、ベッドがセミダブルベッドなんで結構重いんですよね。セミダブルベッド用のなんていうんだっけ、すごい高い、なんていうんだっけ、クッション、なんていうの、なんていうんだっけ、クッション、何、バネのクッション、なんて言えばいいの、スプリングの結構強めの、マットかな、マットを敷いてるんですけど、それが結構重くて、それを剥がしてどっかに置いてということをやんなきゃいけないけど、そのスペースを確保するには廊下に全部私の荷物を出してってことしなきゃいけないから、いやー重労働だけどなんとかしたいなー。うちの猫の柴がねすごいいい子なんで、物を避けて通る、何、物を避けて、何、なるべく物を倒さないように、まあビビりだからだと思うんですけど、多分落としたり倒したりした時の音にびっくりしたくないから、そろそろ歩いて何も落とさないようにしてくれるんですけど、それでもちょっと大変そうなんで、ただクローゼットの上に自分のすごいいい感じの居場所を見つけたらしくで、しかも天井に近いところにあったかい空気って溜まるから、猫は上に行きたがる理由としては多分それなんじゃないかなと思ってたりするんですけど、なのでまあちょっとね、芝の住処ももうちょっと良くしてあげたいなと、まあ、私の部屋と言いつつもう芝がいることの方が多いですからね。まあ来年はなるべく自分家に長くいたいなと思っているので、ちょっとね、アーさんがもうね高齢なんですよ。元気なんですけど、でアーさんのちょっと左手もあんまりよろしくない感じなので、まあ、ちょっとねそこら辺もより面倒見てあげたいなというのもあるので、なるべくお家にいたいなという気持ちが強くて、だから15周年以来は派手にドーンと行くぞというよりは、なんか地盤も固めつつ、ライブ以外の活動の部分でちょっとしっかりやっていきたいなという気持ちが強いですね。ここでなんかしっかりいろんなことができたら、その後あこうすればいいんだなっていう気持ちになれる気がしているので、まあ、ちょっとそういう風に考えています。それをなるべくこう6月までに地盤固めっていう言い方でいいのか分かんないけど、いろいろ面白いことできたらいいなと思ってるんですけどね。そうなんですよ。なのでそうですね、今年はだからバドミントンソング3曲ありましたよね。1曲目翼、2曲目がこれまだ仮タイトルのままだな、夢の舞台へ、それから3曲目が AAO ですね。この3曲をフルアレンジしてもらった、打ち込みではあるけど打ち込みに聞こえないフルアレンジをしてもらった天才がいるんですよもの打ち込みしてもらったものを配信したいなとも思ってたりするので、まあ、そういう部分でちょっとね面白いこと考えてますんで、あとあれですね、鮭時代に作った CD の5曲分とグラマラスとかが入っているブライトサイド2の配信もそろそろ始まるかなと思いますので、そこら辺もちょっと注目しててもらえたら嬉しいなと。 思います。こんな感じかな。あとはそのクラウドファンディングのリターンのね、日程とかも近々ちゃんと決めて発表できたらいいなと思ってますので、2020年はね、オリンピックの年、私どうするんだ、どこにいたらいいんだろうな。東京にいるとちょっと大変そうな気がするから、県外に行くかな。8月ね、北海道にも行きたいしな。でもなんかマラソンは北海道なんですよね。だからちょっとそこは避けなきゃいけないしな。移動手段多分絶対高いから、ガソリン代も高いだろうしな。走行税は本当に廃案してほしいわな。そんなんなったら私も税金払えないよ。誰かにちょろまかしてもらって雑税で捕まってましょう。ねえ、危ないしね。ただいまの気温6度。いやー、生きづらい日本になってきちゃったよ。何なの政治家。本当に、何なの、何様なの。最近はなんか政治家の人がすごくミュージシャンに対して高圧的な態度で迫ってきたみたいなことをね、言う書き込みを見つけちゃったしね。もう何なの本当に。選んでもらってるっていう感謝の気持ち忘れたら全然ダメじゃない。ああいう人たちこそ、もちろんちょっとその強引な部分は必要だと私も思うし、ああもう元旦からこんな話やめよう。ねえ、でも本当なるべくこう過去のことを反省するだけで、そして悔やむよりも、未来のことをいろいろ考えて反省を踏まえながら、今年も大いに大いに成長していきたいなと思っているし、ブログにも書いたと思うんですけれども、2019年の最大の、ターニングポイントというか、私が大きくこれで変わったなって思えたのがですね、誰から見てとかじゃなくて、実感として私すごく恵まれた環境にいるんだというふうに心から思ったというか、なんかもう気づけたというか、それはその金銭的な面とかでもそうだし、家庭環境もそうだし、あとは精神的な部分とか、あとその仲間、お客さん、まあもっともっとって思ったらキリがないんですけど、でもそのいろんなこと、自分だったり自分以外のことだったりがやっぱ恵まれているというふうに気づけて、でその恵まれた環境に甘えるんじゃなくて、それを大いに利用しましょうと。なんかそのなかなかこう思うのって難しいんですけど、その私すごく大変な状況だからこれだけ頑張ってるんですの方が確かに応援ってしやすいと思うんですけど、そうじゃなくて、私は恵まれた環境にいるからこそその環境に感謝をして、もっともっと面白いことを、じゃあその環境を使ってお客さんと一緒に楽しんだ方が良くないって思えたんですよね。それがね、2019年のもう本当後半の方に差し掛かったところの時なんですけどね、思えたので、すごい悲しいこといっぱい起こったけど、その悲しさの中でもなんとか道を見つけて、自分がこういう風にやりたいんだっていうことを叶えてくれる人がたくさんいるので、で過去に知り合った人がダメだったらまた新しい出会いをしていこうって、どんどんこう縁をね紡いでいこうって思えたんですよね。なんかやっぱどうしてもその長く付き合っている人たちのことも大事にしなきゃいけないとも思うんですけど、それだけじゃなくて、でもそこだけに固執してたらね、何も新しいものが生まれない可能性もあるから、やっぱその離れていく人たちとか、私のことを信頼してくれない人たちとか、舐めてかかってくる人たちとかっていう 人たちのことをもう追わない、追いかけない。で、着実に一歩一歩、そして背中をたまに押してくれる人、荒巻こういう状況なんですけどって言いながら、こうそれを許してくれたらありがとうみたいな感じで、2020年は面白いこといろいろやっていけたらいいなと思いますので、皆様ついてきてくださいね。今年もよろしくお願いします。ではここでもう一曲ね、聞いていただこうと思うんですけど、去年ちょっと種明かしが遅くなってしまったんですが、幻の16曲目、ソウルフルの16曲目をここで聞いていただきたいと思います。あれもう前に種明かししたんだっけ、忘れちゃった。後でちゃんとね解説あれしたような気がするな。幻の16曲目、聞いていただきたいと思います。荒巻亮ソウルフルより、ノーアドベンチャーノーライフ。ノーアドベンチャーノーライフ。声優さんたちどうする、本当に田中真由美さんがさ聞いてくれてさ、それが声優陣の中で噂になったりとかしたらどうする。表に出なくったってめちゃくちゃそれ光栄なことじゃない。まあその話題になってるのは一生わからないんですけど、いやーハードル高いけど、ファンレターを一枚一枚見てくれてる人だったらきっと届くはず。頑張ろうねえ。ワンピースですよ、ワンピース。あれなんか解説したのってあれか、ブログだけか、わかんないねわかりまへんな。さあというわけで、おーびっくりした、あそれが繋がったままなんだ、びっくりした、 LINE が来ました。というわけで、2020年はですね、もうどういう年にしたいとかっていう気持ちも強いです。もう LINE が届きまくりですいませんね、強いんですけれども、なるようにしかならんちゅうことで、ただそのなるようにしかならんのをいい方向に持っていけるように最善を尽くすということですね。それはなんかきっと毎年変わらないと思うので、まあ一番大事なのは無事故で、9キロ40分になったり、立東大阪方面が。さあではこれから中央自動車道に入ります。インキ きますわよ。ちょっとナビがポンポンうるさくなると思いますけれども、お付き合いくださいね。まあそんな感じなんでね、もう本当に無事故と、あと健康でいられたらいいなと思います。まあ健康ってね、なんかもう無我夢中に活動してるとやっぱりおろそかになりがちではあるんですけどね、それでもやっぱりなるべくできることをちゃんとやっていきたいなと思ってますんで、私の課題は寝ることですね睡眠をしっかりとりましょうっていうのを心がけたいなと思います。ではエンディングに参りたいと思います。今年からエンディング変えるかな、変わったかな。マックスさん、今年も改めましてよろしくお願いします。これを聞いてくださっている皆さんも、この裏の人マックスさんっていう方に、なんとなくでいいんで想像しながら、今年もよろしくって思ってもらったら嬉しいです。ではエンディングいきましょう。今年のエンディングは何になるかな、一緒かな、わかんないけどわかりませんけれどもね、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。
新しいルートで案内します、
案内します。
この先しばらく道なりです、
道なりです。ラジオアットマークりょうあらまきドットコム、 RADIO アットマークりょうあらまきドットコムまでお願いいたします。読み上げることはなかなかないですけれども、いただいた方のお名前はちゃんと、読んでいきますので、読んでいきます、読み上げるっていうの変だな、言っていきますので、よかったら送ってください。長文でも短くても全然構いませんのでお待ちしております。皆様のね、お住まいの地域のこととかもなんか教えてもらえたらすごく嬉しいなと思っているので、ぜひよろしくお願いします。もしね、その地域に行けることがあったらね、ちょっとそんな、まあ、立ち寄るってことはちょっと難しいかもしれないけど、いろんなことを思い浮かべながらね、ドライブできますので、ぜひよろしくお願いします。そして荒牧寮のインフォメーションはすべてホームページに載っております。これもいろいろ更新していきたいですね。もうちょっとかっこよくしたいんだよな。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。そして荒牧寮で検索していただきますと、 Twitter、 アメブロ、ホームページも当然出てきますので検索してみてください。荒牧寮の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで寮です。荒ぶる牧場で、ワイルドファームで覚えてください。よろしくお願いします。じゃないとエゴサーチね、いつもしてるんですけど、漢字間違われるとね、出てこないんで何卒お願いします。そして撮ったね、ライブとかで撮った写真とかもね、私に見てもらいたい自分のつぶやきとかも、荒牧亮でハッシュタグとかつけてもらえると検索で読めたりしますので、そんな私への情報の伝え方もあったりするのでね、毎回返信をするわけではないですけれども、よかったらお願いします。そんなところですかね。これからどういう道順になっていくかというと、結構長野の新なんだろう奥の方まで、諏訪湖まで行くので、このナビはどんどん無視していくことになるんですけど、あと多分さっき下道だけで500何キロって出てたんで、600キロぐらいなのかな、ちょっと分かりませんけれども、安全運転で参りたいと思います。いやでも本当にね、奇跡ですよ、こんだけ走ってて無事故。2020年も厄年も後厄も全部抜けたし、ますますね、健康に気をつけながら、年も年になってきましたからね、でも心だけは元気にいきたいと思っておりますので、皆様 今年もどうぞよろしくお願いします。それではちょっとそこまで行ってきます。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。またねー。